思いの心でいくら頑張ってもダメだよ、うん、神様に出てきてもらわないと恩返しの働きも絶対保守の働きもできないの。本当の与えつぼ的方って取れない。思いの心は必ずお返し求めるね。いくら頑張ってもね、思いを貯め続けるから思いを積み重ねてしまう。本当の与えつぼ的心になったら神様と波が合うから思いを消してくれる。新しい輝き自分に置き換えてくれる。新たに生きる自分が一番幸せ。過去を一切掴まない自分が幸せ。ちょっとでも過去を掴んだら思いの心になっていくから苦しい自分になっていく。今の一瞬今を捉える生き方がいくようなのね。絶対の中心から新たに現れてくる神様の本当の働きをね、しっかりと受け直さないと。言葉通りに感じていくようになるから、ありがとうございますを真剣に唱え続けたら、受け取れるようになっていくのね。他の言葉を使わないでよ。ね、絞り込まないとね。他の言葉を使っていると他の言葉が先に出てくる。だから絞り込むとその本当の効果がよく分かるんだけど、マイナスでも繰り返したらマイナスになるから必ずね。だから全て言葉通りになっているなるっていうのが分かったらプラスの言葉を選ぼうとするよね。それでその言葉通りになるっていうのは本当に分かったら森にかなぼうじゃね、何でも言葉通りになるんだからって感じでね。だから自分の選んで使った言葉全部自分に返ってくるだけなの。人に影響を与えてないよ全然ね。人に影響を与えてるなんて思ったら大間違い。実は別な言い方取ってるかもしれない。みんな使ってる言葉全部違うから、だから周りの人からいろんな言葉を聞かされて自分に影響を与えているっていうのもね、自分の過去に出した言葉が自分に返ってきてるだけ。だからみんな自分から出発して自分に返ってくるだけね。それでないとおかしいよ。人の影響を受けるんだったら自分の重視そこにないじゃない、全然ね。全部自分に返ってくるから全てが自分の自由意で決まるんですね。だから周りの環境の影響を受けている時はまだね、一つの番組の中余り込んで奴隷になっている。周りの影響を全然受けなくなったら番組の外へ抜け出て番組を支配する自分、自分の選んだ言葉通りに番組を定めていける。でも周りの人がどうのこうの言うてるときは番組にはまり込んで奴隷になってる状態よね。環境に負けてるね、運命に負けてるだけよね。だから自分の住所先に言葉を定めていく生き方がいるね。自分が選ぶっていうね、言葉を選ぶっていうのが大事ね。でも全てそうよね、細かいところまで全部言葉通りになっているよ。その人がどういう言葉を選んで使っているかでね、その人の運命って全部決まっているよ。将棋を指す人はその人の世界人生の大半が将棋じゃない。お医者さん一生病気を相手にせんなんじゃね、言葉通りになっているよ。もう全部そうよ。小さい生き方になるのも大きい生き方になるのもね、 低いのも高いのもって全部言葉通りよ。だから言葉さえガラッと変えてしまったら全部言葉通りガラッと変わってくる。他の影響でどうのこうの絶対ないの。自分の選んだ言葉通りに全部なるの。みんなアマテラソミ神様という世界を言葉にし続けたら、今アマテラソミ神という自分になってね。そこまで徹底できるかどうかだけよ。本当の神様と一緒に出会えたら幸せやけど、本当の神様に出会えるかどうかだけはね、一緒に新たにってね。だから最高の一番の幸せっていうのはね、本当の神様と出会い続けること。言葉通りになってます。
でも反対の確認してるみたいです。
反対の確認もあるのね、言葉通りになってたっていう。
神様の世界でいう神秘と草原と尊厳と大成功と大勝利と大栄光の意味もわかんないですけど、どんな感じなのかもわかんないけど、どうせ本物にならなきゃわかんないけど、でもなんか道筋として何か教えてくれる。
言葉通りになってくるからね。その選んだ言葉を繰り返してると言葉の中身がだんだんと感じられてくる。でもやっぱり段階無限にあるよ、ね、同じ言葉でも中身が変わってくる。
買ったことない言葉だから、そもそも何言ってるのか分かんない。
うん、でも、
それでも
唱えてるうちに分かってくるね。いろいろ説明してもらってもね、うん、全部説明しきれんだよね、うん。ありがとうございますっていう一つの言葉でもね、無限の段階があるよね。
聞いてもどの辺の神様が言ってるかも分かんない。
うんうん、あんまり高いの言い過ぎても金粉か分だし、うんうん、だから分かる程度にね、解釈を解いてくれるだけでしょ、
うん、縛られちゃうから、
うんうん、そうだね、うん、だから神様の衣装は解釈がたくさんあるよ、うん、その時に当てはまる解釈を施してくれるんで、うん、一つだけだったら一つでパッと分かるけどね、そうやないからね、一つの言葉で無限に近い解釈があるじゃない、うん、だから順番に当てはめてくれるだけで、
いろいろと思ったことはあるんですけど、当然偽物だしなと思ったら聞くこともなくな
って、うん、でも偽物だしなって言ってたら偽物ばっかし相手にするから、本物ばっかしって言わないとねな、だから本物の言葉だけを相手にしないと、偽物を相手にしないで、本物だけを相手にするっていう。本物を相手にするっていうと、やっぱりね、全て本物に近づけないじゃないかな。だからその天の岩と開きでも、天照大御神様と同じぐらい明るくならないと、何を合わせないと出てきてもらえないじゃない。軽く笑い続けるとか喜び続けるとかね、絶対必要よ、何があっても笑い続ける、何があっても喜び続けるっていうね、最高のプラス思考に今日っていうのが大事よ。マイナスなんか相手してられないよ、忙しい。難しい感じもね、一心弁の心が滅ぶって書いてあるよ。心を滅ぼし続けなか、消し続けなか。これが自分の心で掴んでいる心を全部消し切らなかんよ。本当に自分を死に切って消し切ったらね、 新しい自分になるじゃね。忙しいほどいいのよ、だから忙しいほど新しい自分に置き換わる。過去をつかまんで済むような、今だとは過去をつかんでしまうよ。古い自分をつかんだままになったら古い自分消えない、思いの心になっていく、ね、もう考える今も何もないぐらい忙しい方が思いが消えてる。思いが消える、考えない、普段あなたに受ける直感力だけが耐えてくる。だから忙しい人は得するのよ、思いが消えるから。神様と出会うためにっていう本当の目的を定めないとね、本当の神様と一瞬出会うために生きているっていうのが大事ね。そしたらもう過去なんか相手にしなくなる。
それしか行き場がなくなっちゃったって感じ。
行き場なくなったの、うん、幸せね、うん、
おかげさまで絞れて
きた絞り込みができた。
その代わり、ああ、お祈りとかしてないんだとか、選んでないやっていう時間も随分あるんだっていうことにも気がつきましたけど、全然できてないじゃんと思って。1分でも大変
です。うん、治療治療がね、神様ってね、本当に呼んでるかどうかでよ、ね。真剣に言わないと絶対出てきてくれないよね。他のも呼びながら、ちょっと神様言うたってね、本当の神様は一番謙虚で遠慮してしまうから、一番最後に出てくるんやからね。だから絶対絞り込みが必要に、本当の神様だけって言わないとダメね。学校の勉強も同じやね。中学生の時は大学の教授出てきてくれへんやん。中学生だったのに甘い人しか出てこれないよね。だから順番に段階を追ってしか出てこないよ。国の神様は全部同じよね。だから本当の悟りを開きたいって願って、本当の神様と出会いたいっていうのにならないとね、絞り込みがないと出てきてくれない。一番最後になるよ、やっぱりね。思いの心を生きながら神様言うても、思いの心の方が先に実現していくね。
気づいたことを流すってそういうことなんです。流さない限りは掴んじゃうし、とどまっちゃいますよね。だから気づいても呼び続けてないとダメって思う。
だから本当の神様だけが自分にとって必要なんだっていうふうにね、必要性をしっかり捉えて読み続けるんですね。だからもう必要ないもの全部捨てなあかんじゃね。だから自分にとって何が必要かでしょ。本当の神様と出会うことだけが必要だったら、それだけが全てにならないと。一瞬一瞬神様だけを呼び続けて出会う。そこまで行ったらありがとうございますだけで出てきてくれるよ、本当の神様に。一心不乱っていう時が絞り込みができてる時よね。だからありがとうございますを唱える時もね、本当に絞り込んで一心不乱に唱えた時は奇跡が起こってるんです。不思議なこといっぱい起こる。なんかそこまで絞り込むかどうかよね。絞り込めた時間が短くあっても奇跡は起こる。一心不乱になった時はね、
一心不乱、その思いが盛り上がってもう狂気のようにとかそんなんじゃなくて淡々とですよね。それとあと一心不乱ってなった時には無限の無限のとか新たにとか言ってる間ない
それ言うてても、そればっかりになったら、それに絞り込んだら、一心になってるやん。だから無限の無限の、何々が無限無限にいっぱいってことは、これ一つだけ唱え続けても一心不乱になってたら、神様出てくるよ。一つ選べばいい、好きな言葉を。無限の無限の幸せがあればいいし、無限の無限の喜びがあればいいしね、何か一つ選んで、それを唱え続けてたら、必ず神様と出会える。その一心に、一心不乱にって唱えないとね。本当の神様ができると何でもできるでしょ。今回他の低い神様の全部立場が消えてしまうじゃない。消されてしまうね。用なしになる。それが一番怖いんでしょ。どこにも自由がないようになってしまう。ね、大学教授が出てきたら小中高大学と一貫して全部教えられるけど、他の先生いらなくなる。全部廃業になる。そんなことしないよね。役割があるから。中のお神様が本当の神様パッと出てきたら、他の下の神様全部いらなくなる。だから最後に絞り込むまで出てきてくれない。願い事なんかいらんねん。恩返しだけ与えてくすだけがいい。願わんでも出てきてくれるのがいいんだ。与えてくす生き方だけが神様と出会える一番の近道。本当の神様が出てきたら、すべての思い瞬間に消えてない。すべての闇も瞬間に消えてない。すべてのマイナスも瞬間に消えてないの。本当の神様に出会えたら、もう直感だけ与えて神様だけ感じる。
瞬間であって、新たに新たにってすぐできるんです。
本当の神様一回出会えたら、絶対にそれはもう消えない。
戻らないの。
うん、戻ったらもったいないじゃない。
もったいない。
二度と戻りとこないじゃない、うん、止まらんところで。
それはちょっと。
な、だ一回本当の神様と出会えたら、もう幸せは無限に無限に深くなってい
く。進むだけ。
その感覚は二度と失いたくないじゃない。だから出会うまではいろいろ思うかもしれんけど、一回出会えたら感謝がどんどん深くなっていく。また戻りはしない。
変に掴んでハマっちゃったとか
そういうの。高いんだから
ないよ
ね。本物は絶対見せ物には負けない、うん、一瞬でも誠の神様に出会えたら幸せな。出会えるまでに絞り込みがない。絞り込むだけやね。
本当の神様に出会ったつもりで教えを説いてる人たちって結構いると思うんですけど、
それはもう言葉通りに、言葉より神様しか感じないから、どういう言葉を使っているかでね、全部違うよ。つまらん言葉を使っているよ、本当の神様言いながらね。本当の神様に出会えている人だったら、幸せでも無限の無限の幸せが無限にいっぱいいてね、言葉つないで中身をしっかり捉えてるよ。幸せも猫構造の幸せで捉える。まず無限の無限幸せがいっぱいっていうんだね。だから小さい自分の幸せなんか眼中にないよ。猫構造の幸せってものすごく大きい幸せよね。みんなの全体の幸せを自分の幸せに捉えるね。それが全方向から無限に降り注ぎ、特に袋天神無限に連なってっていうぐらいね、その言葉通りのものを感じるような感じで捉えるね。神様の幸せそのものを直感で捉えていく。だからみんな誠の神様、本当の神様言いながら、つまらん言葉を使っているのは 本当の神様表現してないね、バカにしてるだけだから出会えないよ本当の神様とね。神罰の神様なんか言ってたらダメよね。この世、この宇宙を作った神様なんて言ってたら本当の神様バカにしてるね。どこまで本当の神様を捉えてるか、言葉の違いで大きく違う。宗教の教えってみんな言葉の教えよね。言葉通りよ。その教えを言葉として捉えたら、言葉通りになってるのよくわかるはずよね。言葉通りの程度ね。その教えに入門するかも、その人はどういうことを選ぶかの違いじゃね。言葉選びね、マイナスの言葉を選ぶ人も多いよね。